ニング渡辺の教えてリフォーム工務店経営。この番組は住宅業界に特化したコンサルティング事業と各種ネットワーク運営を手掛ける株式会社ランリグの代表渡辺翔一が、住宅業界の経営者や幹部の方を毎回ゲストにお招きし、業界のさまざまなことについてお聞きしていく番組です。
はい、皆さんこんにちは、ランリグ渡辺の教えてリフォーム工務店経営パーソナリティの渡辺です。今回もですね、前回に引き続き、平松建築の平松社長にお越しいただいてます。平松さん、よろしくお願いします。
お願いします。
工務店という事業者として、16年とか7年とか経営されていらっしゃると思うんですけど、地元でしっかり認知された、安定された工務店さんになられていると思うんですけど、今何棟ぐらい年間ペースで建てられていらっしゃるんですか？
天気で言うと40棟ぐらいですかね。
あ、なるほど。なんかその家づくりの特徴とか、例えばその、強み弱みみたいなところも含めて特徴みたいなのがあれば、ぜひ教えてもらえたらなと。
はい、特徴ですね。私たちいつも YouTube でですね、家づくりは人生づくりっていつも言ってるんですけど、いい家づくりはいい人生になるって僕らは信じてるもんですから、いい家作ろうと。じゃあいい家ってなんだって定義がですね、僕らの100年後のありがとうっていうのを目指してまして、30年40年後悔してる人がいっぱいいてみたいな声があった、そういうのがないよっていうところで、人と地球と家計に優しい家づくりって考え、人に優しいっていうので、やっぱり空気だったりとか二酸化炭素、あと温湿度ですね、そういったところもちゃんとこだわった家作りですね。あとは地球に優しいってところで、地震ですね、震度7クラスの地震が2回3回4回5回6回何回来ようが潰れない家の作り方、シロアリが絶対来ないとかですね、そういうこうめちゃくちゃ長持ちして、なおかつ壊す時は月どのぐらいって言ったら7、8000で済むみたいなんですね。で、なんだったら太陽光ついてるからむしろプラスになって光熱1円も払ってないみたいな家作りって、結構やっぱり地球に優しいし、結果的に家計にも優しくなってくるっていうふうに言ってるんですから、人と地球と家計に優しい家づくりっていうところを意識して、コンセプトに、具体的に何っていうと、工法で言えばWB 工法っていうですね、湿気とか匂いがこもらない、結露が絶対起こらないっていうですね、プロの方になればなるほど本当かって思うかもしれない、絶対起こらないですね、工法なので、長期耐久性が守られるっていうところ、WB 工法っていうことで、私10年住んでるんですね、自分の家で、犬飼ってるんですけど、犬がいるの気づかれないぐらいですね、匂い全然こもらない。
すごいですね。
そういう空気がとても綺麗です。綺麗っていうのも多分体感しないと分かんないんで、体験とかすると匂いの違いとかが分かっていただいて、結構
宿泊体験されたりとか
ってものすごい差が出ます。入った瞬間分かる人すぐ分かるぐらいにものすごい差が出るんですけども、そういうところができたりとか、耐震性ですね、このあたりも当然重要なんですけど、耐震等級さんと許容力度計算、そして、繰り返しの地震に強いですね、ちょっとした違いなんですけど、新壁収まりっていうパネルを大壁で表面に貼るんじゃなくて中に入れると釘に負担、理解者の人にめちゃくちゃ強くなるんですね。そういったところのちょっとの違いを工夫して、100年長持ちの途中で地震が何回来ようが、どのぐらい上がろうがとか、いろんな経済リスクとか災害リスクに対して完璧に対応できるような家づくりっていうのが僕らの家づくりの特徴になります。
なるほど、なるほど。なんかそういう本当の意味でこう家づくりやろうと思ったら限度がなかったりとかすると思うんですけど、やっぱある程度単価的にはお高い感じに なられるんですか、平本さん。
単価で言うと、イメージ感で言うとハウスメーカーとあまり変わらないか、それよりももうちょっと安いかくらいの感じ、なので安くはないですね。
そういうことですね。
ただトータルコストは多分私の家の家が多分日本一安いと思います。
人生で考えた時のっていうことですかね。
そうですね、家のもですね、結構数字も大好きで、中小の会計とも分かんなかったけど数字すごい好きになって、キャッシュフローとか、あとは、PL とか、あとは BS ですね、貸借対照表とか、そういったのを考えて、一番そのキャッシュローも良くなって純資産も増えていくような家づくりっていうのをロジカルにやれるもんですから。
それは一般の方向けのお話ですか？
一般向けです。全部もうその家作って、経営者の方だとピンとくるじゃないか、こういう話って。
そうですね、
計画するときにこの建物買うか買わないかとか、そういうのってキャッシュフローとか資金調達できるかとか、損益計算どうなるかとか、あとは出口で貸借 対象表ですね、BS 的にどうなるか考えると思うんですけど、うん、一般の住宅に全部当てはめて計算して、出口まで考えた家作りで、普通の建てるよりも平均で3000万ぐらいは得になるような家作りを見通してます。うんうん
はい、なるほどね。結構そういう数値的なものでね、提供すればお客さんも納得感あるでしょうね、非常に。
そうですね。光熱費の実データも大量にありますし、太陽光発電もどんだけ発電してるかっていうデータもあるし、
うんうんうん、
あとは中古で売るってことができるとすると、それで出口がすごく有利になるっていうこと
も、確かに確かに、
そのあたりですね、実績として土地建物で合計で5000万円で作ったお家が、
うん、
1900万円ってほぼ値段が下がらずに売れたっていう事例があったっていうところで、なので人によってはですね、お金1円も払わずに住んでるかど
う
か。
ああそうなんですね。
感じなんですね。
ああなるほどなるほど。
すると10年20年30年経って老後の時って考えた時に、まあ、うん、関係性上で有利になって、今結構そのNISAとかいろいろこう流行ってるじゃないですか。
流行ってますよね。はい、
大半の方って、持ち家持ってる大半の方ってその不動産に一番ポジション取ってるはずなんですよね。
そうですね。
で、不動産が出口で売ろうと思ったら売れないとか、
うんうん、
その住宅の返済量もっと下がってしまうとかっていうので、はい、20年後に売ろうと思っても住宅の残債が増えちゃうから、売ろうと思ってもその残債がこっちは売れないとか、うん、じゃなくてむしろ住宅の残債のはるかに価値が下がりにくい家作ってずっとポジション取って出てったら、
うん、
ローンが出てたら売ろうと思ったら3000万とか売れるとか4000万で売れるとかなって、それで解決できちゃうんで、
はい、なんかそういうのって今って日本ってなかなかそう本当に価値のある住宅だったとしてもそれを評価する軸みたいななんか弱かったりするじゃないですか。
弱いですね、あらゆるところで弱い
です、うん、弱いですよね。それだとしてもやっぱり平松さんが目指す家っていうのは20年後30年後にそういうふうに価値の高く売れるような家っていうようなところを目指されてるわけですよね。
少なくとも私たちの地域はもう、ね、うん、実装できてるんで、
あ、
引き取ってやれる自信ももちろんありますし、僕今事業で事業も関係もあって YouTube 発信して今日本一再生されてまるんですけども、
うん、そうでしょうね、うん、
はい、なんでここまでやるかっていうとまだ全然やめる気ないんですけど、
うんうん、
企画業界の認識変えてきたんですよ。はい、消費の家作りがすごく多くて投資の家作りっていうのがすごく少ないので、うん、海外からすごい異常のことやってるんですよ日本って。つい先日ドイツスイス行ってきたんですけど、
はいはい、
消却期間が向こう80年ぐらいなんですね、木造とか。
あ、なるほど、そんなにあるんですね、
う
ん、
投資で言えば原価消却が22年でガンと落ちるんで有利なのもあるんですけど、うん、なんか認識として木造30年だったら価値ゼロだよねっていう一般的になっちゃうんで、ちゃんとした家作ったら100年ぐらい平気で持つのにみたいな、
うん、
そのあたりがそこもったいないんでみんな気づいてくれという思いで毎日 YouTube を発信してるみたいな、
うん、なるほど、
あります
ね。なんか本当にもうかなりね熱意持って思い持ってやられてますもんね YouTube ね。
こうやっぱり変えていきたいんですよね。
そうですよね。
会社がどうこうとかっていうのは、うん、日本が全体もったいなくて、日本がもったいなとしてるけどその先に未来としてはなんか若者たちと子どもたちがその先を、まあ、受け継いでいくわけですけど、そこに対してツケが大きいなっていうのがありますし、
うん
うん、あれですよ、だって日本の最終処分場あと20年でも埋まっちゃうんですよ、
うん、
20年で埋まっちゃって、だけど未だになんていうんですか、まあ、100年絶対持つ家ばっかみんな作ってる方はそうじゃないんですよね。
そうですよね、うん、確かに。
ちゃんとした家の方が資産性もあっていいのに、
うんう
んうん、ってるんですけどね。そこは本当に住宅事業者の方もそうだし、エンドユーザーの方もみんな認識を、そういう家できるからもうそっちやっとこうよっていう強く言いたい。
うん、なるほどね、ありがとうございます、うん、なんかまだまだちょっとお聞きしたいことあるんですけども、そろそろちょっと時間になってまいりました。で次回はですね、先ほどおっしゃってたその思いの部分であったりとか、今のこの厳しい市況の中で工務店が生き残っていくために、まあ、どういうふうにしていけばいいのかとか、なんかそのあたり少しちょっと突っ込んでお話を伺いできたらなと思いますので、はい、次回もよろしくお願いします。平松さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。